今日のメッセージのタイトルは父なる神の愛パート2です。聖書箇所はルカの15章1節から3節、そして主に25節から32節が中心となります。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこのメッセージを祝福してください。語るものを清め強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人の心にあなたの愛のメッセージが届きますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私たちが学んでいる例え話はよく放蕩息子の例えと呼ばれていますけれども、この例え話のきっかけとなったのは当時の宗教指導者たちであるパリサイ人たちの間違った態度でした。彼らは自分たちが正しいと思っていました。彼らは自分は正しいと確信していて他の人を見下していたと少し、後に書かれています。ルカの18章の9節です。彼らの確信は自分たちの思い込みであり神の前に正しいものではありませんでした。彼らはイエス様が罪人たちを彼らが見たところの罪人たちを受け入れ一緒に食事をしていることが気に入らず文句を言っていました。ルカの15章の1節から3節を読みます。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち律法学者たちがこの人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。イエス様は15章で3つの例えを話されています。失われた羊の話、なくした銀貨の話、そして私たちが学んでいる失われた息子の話です。共通するテーマは、失う、見つける、喜ぶです。先週は失われた息子を受け入れた父の愛の話でした。今日はこの例え話の後半で兄の話です。この例えは放蕩息子の例えというより二人の息子の例え話です。また実は今日学ぶ後半の部分にこそイエス様が伝えたかったポイントがあります。では15章の25節から32節を読みます。ところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んでこれは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私に友達と楽しむようにと、小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。 畑からの帰り道で家を出て行った弟が帰ったと聞いて、兄は、え、弟、ここでは二人の息子ですから、分かりやすく簡単に兄のことは太郎、弟のことは次郎と呼んでみましょうか。え、次郎が帰ってきた、やった、お祝いだ、パーティーだ、お祭りだ。悪いけど俺は一足先に走って帰るから、俺の道具を頼む。お前たちも今日は適当に片付けて、母屋の宴会の方に来なさい、お祝いだから。と雇い人たちに言って全速力で家に向かって走っていったとは聖書には書いてありません。逆にこういうような感じでした。何？次郎が帰ってきた？あいつ何しに帰ってきたんだ？と怒って立ち止まってしまい、家に入ろうともしませんでした。すでに始まっていた宴会のことを興奮しながら喜んで伝えたしもべの顔も暗くなってしまいました。父がそこに出てきて、太郎、どうした？長男のお前が来ないと始まらないぞ、来なさい、お前からも次郎にお帰りと言ってやりなさいと招きました。三つの例え話のテーマ、ここまでのテーマは失う、見つける、喜ぶのパターンでしたが、お兄さんはそれを壊してしまいます。失う、見つける、怒る、文句を言う。父には不平不満をぶつけ、そして弟を裁きました。悪いことをするだけが罪ではなく、良いことをして他の人を裁き見下すことも罪です。ハリサイ人たちはこの例えの中の兄と同じことをしていました。そのことをイエス様は彼らに気づいてほしかったのです。彼らにとっては自分たちの仲間、自分たちを認めてくれる、褒めてくれる、チヤホヤしてくれる、そういう仲間以外は間違っている罪人たちであり、神から呪われた人々であったというように考えていました。神、神と言いながら、中心は自分たちであり、自分たちの考え、自分たちの正しさが中心でした。人は自分、自分と言っているとき、あるいは言わなくても頭でそのように考えているとき、不平不満だらけで惨めな状態です。同じ問題でも、他の人の問題は自分の問題よりもかなり大きく見えるものです。他の人のあらや欠点の方が自分のものよりもはっきり見えたりします。ルカの6章で、少し前に私たちはその箇所を学びましたが、イエス様はユーモアを込めて次のように言いました。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分自身の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか？あなた自身、自分の目にある梁が見えていないのに、兄弟に対して、兄弟、あなたの目の塵を取り除かせてくださいとどうして言えるのですか？偽善者よ、まず自分の目から梁を取り除きなさい。そうすれば兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができます。父は弟への愛と同じ愛を持って兄を愛していました。兄は愛されていたにもかかわらず、そして父のすぐそばにいたにもかかわらず、父の愛、恵み、憐れみ、祝福を楽しんでいませんでした。父と一緒より自分の一生懸命が大事だと思っていたようです。息子なのに奴隷のように考え、そして雇われ人のような態度で生きていました。そして今は意地を張って自分のプライドのゆえに家の外にいて入ろうとしませんでした。父と弟とみんなと一緒に祝宴を楽しむこともできませんでした。 兄は自分の持っていたものに気がついていませんでした。パリサイ人たちもそうでした。またクリスチャンにも同じ傾向があります。パウロはそれをよく知っていて、エペソのクリスチャンたちのために、また私たちのためにも次のように祈っています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。兄は父によって命を受け、生かされ育てられていることを、またその恵みの中に生きていることを忘れていました。弟は父の愛と恵みから離れて初めてその大切さを知り、ありがたさを知りました。私たちは神に愛されて人を愛するようになり、また許されて許すようになります。兄の考えの中心は自分であり、自分の正しさ、勤勉さ、努力でした。自分を弟と比べて優越感に浸っていました。人の価値は他の人との比較にあるのではありません。兄は勝手な真似をして身を滅ぼした弟に財産を使って主権をするのはもったいないと考えていたようです。しかしこの例え話で一番もったいないのは、父の弟に対する愛、そして兄に対する愛です。そのもったいない父の愛を受けていながら、兄はそれに気づいていませんでした。他の人を裁く、非難する、間違いや失敗、弱点を指摘するのはたやすいことです。しかし自分の失敗や欠点はどうでしょう。ボロボロになってきて帰ってきた弟に比べると、兄はきれいな格好をしていたでしょう。しかし内側は怒りや妬み、許せない苦々しい思いで満ちていました。弟の心は今父の愛と憐れみ、感謝と喜びで満ちていましたが、兄は自分から祝宴の外にいることを選びました。この話には二つの豚小屋があります。一つは遠い国で弟の働いた豚小屋です。もう一つは自分の家のそばにあり、兄が入っていた豚小屋です。兄の態度が自分の心を豚小屋にしてしまいました。私たちにもそれができます。許せない心、憎しみ、苦々しい思い、意地悪な思い、それらは臭い豚小屋のように臭いものであり、自分の人生を不愉快で惨めなものにします。イエス様が教えようとしているのは、外側より内側の大切さです。私たちの心にある豚小屋からの解放です。弟はへりくだって帰ってきました。兄にも帰ってくるように招いてくださっています。悔い改めよ、考え方を考え直せ、豚小屋にとどまっている必要はないと言われています。父と一緒に、弟と一緒に私の愛を楽しみなさいと誘ってくださっています。弟のために走り寄った父は、今度は兄のためにも出てきてなだめようとしました。しかし父の言葉も思いも兄の心には入っていきませんでした。神に逆らって得する人はいません。神に従って損する人もいません。怒っていた兄は弟のことを自分の弟と呼べず、あなたの息子と呼びました。お父さんにと話した時ですね。父は弟息子のことをお前の弟と呼びました。 お前も私の子、弟も私の子、ということはお前たちは兄弟だ。愛し合う、許し合う、助け合うのが当然だよと諭しています。父は当然、弟が帰ってきたんだから、死んでいたと思っていたものが生き返ったのと同じじゃないか。喜ぶのが当然だよ。この当然という言葉は新改訳では当然ですけれども、口語訳と新共同訳では当たり前と訳されています。そうであるべきこと、そうでなくてはいけないことです。神から見た当たり前であり当然です。私たちがよく口にする当たり前や当然は、人間中心の当たり前、自分中心の当たり前が多いと思います。命も生きていて当たり前、健康も親も子も仕事もあって当たり前という高ぶった当たり前です。弟のように全てを失って初めて当たり前でないことを、そして一つ一つがありがたいことを悟ります。全てに対してありがたい、おかげさまでと神様に感謝するのが正しい態度です。兄が弟を愛する、人が互いに愛し合うのは当たり前です。聖書は人間中心の当たり前を教えていません。神に愛されず作られ生かされている人間の神中心の当たり前を教えています。父には2つのプレゼント、その2つのプレゼントを兄に与えようとしていました。一つは父の愛、父のすべてです。父との関係ですね。もう一つは弟を愛するという、それも最高のプレゼントです。その2つはつながっています。許されるということと許すという、その恵みがつながっているのと同じように、その父から愛されているというその愛、そして愛するというその愛はつながっています。ヨハネもヨハネの第一の手紙でこのように教えています。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。そしてもう少し先のところで、今は4章の11節を読みましたけれども、4章の19節では、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。第一ヨハネの4章19節から21節を読みました。兄は父の近くにいましたが、心は離れていました。弟は不真面目に父の家から離れていました。兄は真面目に父から離れていました。兄も外にいて失われていました。悪い、あるいは悪かった弟も、良い兄も、二人とも離れて失われていました。この例えは、私たちは不道徳と罪で神から離れることがあるということ。そして、それだけではなくて、宗教と道徳で神から離れることがあるということを教えています。ここにもルカの福音書の、いわゆるどんでん返しがあります。伝統的な罪の考え方がひっくり返されています。良い人も悪い人も失われていて、救われる必要があるということです。両方とも内側は同じです。この世でうまくいかずに失敗した弟タイプ、エリートコースを進み、この世にうまく順応して成功した兄タイプ、両方とも心から父のもとに、 父なる神のもとに帰る必要があります。兄の価値も弟の価値も父の愛にありました。地上で天国に一番近い場所、それは私たちの心です。天国に入れるかどうかということよりも、天国というのは神の支配ですから、神の支配が私たちの心に入って今入っているかどうか、私たちの心を支配しているかどうか、その方が大切な質問、大事なポイントです。父親に諭された兄がそれに対してどう答えたかは書いていません。イエス様はパリサイ人たちに考えてほしかったようです。そして私たちにも考えることを求めておられます。ある説教者がこういうことを指摘していました。最初の2つの例え、この15章の例えですね、失われた羊と失われた銀貨の場合は探す人がいて見つかった。でも3つ目の例えには探しに行く人がいないというんです。そして3つ目の話では弟のことを知っていたなら本来探しに助けに行くべきなのは兄であったのではないかというのです。そして私たちすべての人間のために誠の兄として来てくださった方がいる、それがイエス・キリストであるというポイントです。イエス様は自分を捨ててご自分を犠牲にして私たちを救ってくださいました。この例え話の兄にも本当の兄、誠の兄がいるということです。私は小さい時、自分は長男でしたから弟はいましたけれども、自分には兄がいなかったので欲しかったのを覚えています。聖書は全ての人に必要な本当の兄、誠の兄、人類の兄はイエス・キリストであると教えています。誠の兄は私たちを招き、救い、そしてご自分と一緒に共同相続人にしてくださいました。そして私たちのことを兄弟ということを恥じないというふうにヘブルの2章には書いてありました。そして兄のようになれと、私のようになりなさいという手本を、そして足跡を残してくださいました。救われるために、私たちが救われるために必要なものは、まずこの例え話の中にもあるように神の愛、私たちのために走り寄ってくれる父の愛です。そして自分を犠牲にして救ってくれる本当の兄の愛です。そして私たちの側からはその愛を受け入れるための悔い改め、罪を悔い改めるだけでなく自分の正しいことを誇る態度も悔い改めなければなりません。私たちは悪くて自分中心になるだけではなく、正しくて自分中心になったりします。その心、その考え方を悔い改めなければなりません。神の愛、そして誠の兄の愛に心が砕かれ、心がとろけて父なる神に似るように、誠の兄であるイエス様に似るように練り上げていただけなければなりません。弟は不真面目に、あるいは悪に走って父から離れていきました。兄は真面目に正しいことをしながら父から離れていました。日本にはどちらかというと兄タイプの人が多いのではないかと思います。しばらく前の話ですが、立川教会でも伝道者として仕えてくれた常木さんたちがテキサスのアビリンで伝道者になるための学びをしていた時の話です。 私も夏の集中講座を受けるために2週間ほど滞在しましたが、日本人の学生たちのための聖書クラスに招かれて、教えました。ほとんどの集まっている日本人がクリスチャンではないと聞いたので、あ、それじゃあ放蕩息子の例え話を学ぼうということにしました。私は若い彼らがクリスチャンでないということでしたから、罪に流されてボロボロになって帰ってくる弟息子と自分を重ねて考えるに違いないと思って、そのような弟でも愛されているから大丈夫という、そのポイントに力を入れて、語りました。しかし何か反応が薄かったので、そこでひょっとしたらと思って聞いてみました。この例え話の2人の息子のうち、自分はどちらの息子のタイプだと思いますか？そう聞いてみたのですが、そこにいたほとんどの日本人学生たちは、お兄さんだと答えました。それで私の先入観が間違っていたことに気づいて、慌ててお兄さんの方に焦点を置いて話したのを覚えています。その時から、放蕩息子の話をするときには、伝道集会であってもお兄さんのことも話すようにしています。創造者である神が創造の初めから求めておられることは、私たちがその神の愛に応えて神の愛を信頼していつまでも一緒に生きることです。十字架はその関係を回復させるためのものです。十字架は二つの一緒を教えます。まず神との一緒です。神に愛され、神を愛して生きる神との一緒です。もう一つは人間同士の一緒です。シンボル的に考えるならば、十字架の縦の柱が神と人間の愛を表し、水平の横の柱がお互いに愛し合う人間同士の愛を表します。それで十字架です。聖書の最も大切な教えは神を愛すること。そして人を愛することです。しかし、お互いに愛し合うことは難しいことです。気の合う人同士なら良いかもしれませんが、世の中にはそうでない人もいます。教会の中でも同じです。教会は互いに愛し合うことを練習するところ、訓練所です。教習所です。パウロもコロサイ人の手紙、エペソにもその教えがあったと思いますが、次のようにコロサイでは励ましています。ですから、3章の12節からですね。ですから、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。これができるようになるために必要なのは、日々ルカの14章にもありました、日々自分の十字架を追い、そして日々イエス様の首輝を追ってイエス様から学びながら、イエス様と一緒に練習し、イエス様の心姿勢を学ぶことです。弟タイプであっても兄タイプであっても、へりくだり、父のもとに戻り、誠の愛であるイエス様から、誠の兄であるイエス様から学びながら生きることです。お祈りします。愛する父なる神様、私たちがあなたを父と呼ぶとき、イエス様のことを考えます。イエス様が見えないあなたの愛を示してくださったからです。 そしてまた私たちはこの二人の息子の例えに出てくる死のことを考えます。私たちのために走り寄ってくださり抱きしめてくださる父のこと、そして私たちには弟のようなところもあり兄のようなところもあります。どうぞ私たちの誠の兄であるイエス様のような心をお与えください。私たちの心を砕き、またあなたの愛で溶かし練り上げてください。あなたに愛され愛し合うことを学ぶところが教会です。欠点のある人が集まるところですから問題は絶えません。お互いの欠点や失敗をつつき合うのではなくカバーし合って助け合って生きることができますように。問題によって支配されるのではなくあなたの愛と平安によって支配されますように。暗闇の中で世の光としてあなたの愛を掲げることができますように。どうぞコロナの感染が収束しますように助けてください、導いてください。日本では第5波が来ていると言われています。東京の感染者数も増え続けています。また今週はオリンピックが始まります。コロナに関して言うならば感染がさらに拡大する要因となります。どうぞ神様の守りと助けと導きをお願いします。コロナを通して学ぶべきことを教えてください。またコロナの中で世界中の人々が愛し合い助け合うことができますように導いてください。神の御業がなされ、神様の栄光が表されますように。今週もそれぞれの場にあってあなたの子供たちとしてしもべたちとしてまたイエス様の体の手足となってあなたに仕えることができますように。周りの人々にあなたの愛と恵みを真理を分かち合うことができますように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。